特集、救急現場の今。突然訪れる病気や事故、救急隊は常にその時に備えています。しかし救急車の出動件数と現場までの到着時間は年々増加し続け、救急搬送に影響が出ています。大切な命を守り、救える命を逃すことがないように、坂戸鶴ヶ島消防組合の救急救命士新井拓也さんに救急現場の現状などを聞きました。問い合わせ先、坂戸鶴ヶ島消防組合、電話 281-3119。 新井拓也さん、坂戸鶴ヶ島消防組合で初の指導救命士、救急救命士の人材育成に力を入れ、救急隊全体のレベルアップに日々尽力している。はじめに救急救命士の業務内容を教えてください。救急現場で病気や怪我などの傷病者に対して、医師の指示のもと救命処置などの医療行為、特定行為を行います。主に救急隊員3人が一つのチームとなって、傷病者を救急車で病院まで搬送します。その間、呼吸や心臓が止まっている方に直接空気を入れる気管挿管やアドレナリンの投与などを行います。最近では低血糖発作の方にブドウ糖の投与、出血などにより血圧が下がっている方にショック輸液の投与もできるようになりました。いずれも病院への搬送中に手遅れになることがないよう、その状況に応じて医師と連携し、処置を行っています。現在、私は救急救命士を育成する指導救命士として働いています。指導救命士とはどのようなことを？坂戸鶴ヶ島消防組合では、平成30年から指導救命士制度を開始しました。これは指導救命士を中心とした教育体制を構築することで、専門的知識と技術の向上に向けた教育訓練内容を一層充実し、救急活動の質を向上させることを目的に設置しました。救急救命士や救急隊員の訓練、指導、教育をはじめ、救急活動の事後検証などを行うことが主な仕事です。指導救命士になるためには、救急隊長として5年以上の経験が必要です。実際の業務内容を教えてください。現在は8時30分からの24時間勤務です。途中で仮眠の時間があり、翌日が非番という体制です。出動のない時間は、出動に備えて待機をしています。通報があり次第、すぐに現場に向かいます。待機の時間は、救急救命士としての訓練や、指導救命士としての指導、ミーティング、救急車の整備、事務などを行っています。救急隊としては、特定行為の訓練が主です。様々な救急現場を想定し、消防隊とも連携して訓練を行っています。通報から救急現場に向かう間の救急車では何をしているのでしょうか。まず、消防本部の指令センターから救急出動の指令が入ります。その内容に応じて、救急隊長が現場到着後の役割分担を指示します。すぐに対応できるように、十分な打ち合わせと準備を行っています。通報内容はとても重要です。その内容によって、現場での活動方法を決定します。通報内容が、詳細不明ということがよくあるのですが、その場合だと、 事前に十分な準備ができないため、現場での対応に時間がかかってしまいます。到着すると心臓、呼吸が止まっていたという方もいますから、事前に情報が少しでも入っていれば助けられたかもしれないということが実際にあります。通報内容によっては、ドクターヘリやドクターカーを呼びます。重症の方や緊急を要する方であれば、すぐに要請することもあります。ドクターヘリは市内でも離着陸をしているので、見たことがある方もいらっしゃると思います。市内だと運動公園や近隣公園など6カ所の着陸ポイントがありますから、すぐにドクターヘリと連携して病院へ搬送することができます。現場到着後は想定外のことが多々ありますが、3人の救急隊と医師で情報を共有し、連携して臨機応変に対応しています。救急現場は一人では対応することが難しいので、チームワークがとても大切です。昔と比べて救急現場に変化を感じることはありますか？医療機関の受け入れ体制が改善されたのが一番大きいですね。以前は10件断られたこともありましたが、かなり良くなっていると思います。今は4件以上連絡することはほとんどないですね。テレビでは10件以上断られたなんていうケースもあるようですが、現在はスムーズに医療機関につなげることができています。現場での滞在時間も以前よりだいぶ短くなっています。これは医療機関の方々が救急に理解があり、受け入れていただいていることによるものです。鶴ヶ島地域で言えば、関越病院や坂戸中央病院がそうです。他の地域では、川越市にある川越救急クリニックと、狭山市にある埼玉赤新会病院は、ほぼ受け入れてくれます。何件か断られて連絡すると、いいですよって、何とかしてくれるんですよね。そのような医療機関が近くにあることがとても大きいですし、助かっています。また、場所にも恵まれています。埼玉医科大学病院が川越市、日高市、諸山町にありますが、鶴ヶ島市はちょうど真ん中に位置していますから、どこにでも行けます。鶴ヶ島市は全国でも埼玉県内でもとても恵まれているところだと思います。通報内容に変化はあまり感じませんが、通報件数は増えていますね。新型コロナウイルスの影響もあり、今一番多いのが発熱ですが、それ以外に問題となっている増加要因があります。これは悪化していると考えています。どのような問題があるのでしょうか。救急車の必要がない軽症者からの通報があることです。図1、後ほど詳しくお伝えします。医師の診断の結果、軽症だったということは別ですが、通報の時点で明らかに軽症の方がいらっしゃいます。また、中には救急車をタクシー代わりにする方や、救急車なら待たずに見てもらえるなどの誤った認識を持った方もいて、本当に救急車を必要とする方の搬送に支障をきたしているのが現状です。具体的な例で言うと、入院予定なので宿泊セットを用意している。タクシーだとお金がかかる。熱があり保健所が対応してくれない。新型コロナウイルスの疑いがあり、タクシーで行くと運転者が感染してしまうかもしれない。酔って寝ている。周りの方の通報。病院に連絡をしたが断られたので、救急車なら受け入れてくれると思って、などがあります。通報から現場到着までは、平均9分12秒、令和元年で、年々遅くなっています。図2、後ほど詳しくお伝えします。通報場所によりますが、出動が重なっている場合、到着まで遅延してしまうことがあります。現在、 救急車5台と予備車で対応していますが、近隣の消防本部の救急車が出動するケースもあるのが現状です。救急車は病気や怪我などから皆さんの生命を守るため、限られた台数を最大限に活用して昼夜問わず出動しています。救急車や救急医療は限りある資源です。本当に必要な方への一刻も早い処置、搬送が求められますから、救える命が救えなくなることを皆さん一人一人が意識し、適正な利用に心がけていただきたいです。本当に必要になった緊急時には、1秒でも早く通報してください。ここに図が2つあります。図1、傷病程度別の割合、令和元年。図の説明、傷病程度別の割合を表した円グラフです。軽症、入院加療の必要がないもの 45%、 中等症、入院が必要で重症に至らないもの 33%、 重症、3週間以上の入院加療が必要なもの 7%、 死亡 1%、 不搬送、搬送しない 14%。図1、終わり。図2、救急車の出動件数と現場までの平均到着時間。図の説明、平成28年から令和元年までの救急車の出動件数と現場までの平均到着時間の推移を表した折れ線グラフです。平成28年、救急車の出動件数7380件、現場までの平均到着時間8分48秒。平成29年、7486件、8分50秒。平成30年、7899件、9分03秒。令和元年、8038件、9分12秒。4年で658件24秒の増加となっています。図2、終わり。新型コロナウイルスへの対応はどのようなことを。現在は感染の疑いの有無にかかわらず、すべての救急出動で感染防護衣、手袋、ゴーグル、ウイルスを防ぐ高性能マスクなどを着用し、完全防護をしています。新型コロナウイルスは無症状の症例がありますので、発熱などの症状だけでは判断できません。もしも傷病者が後で新型コロナウイルス感染者だとわかると、救急に行った隊員は次の日もウイルスを持ったまま出動してしまうことになりますので、感染を拡大させてしまう可能性があります。現在は交通事故の通報、通常の急病の通報など、どのような通報でも万全な格好で現場に向かっています。完全防護姿をした救急隊の活動現場を見た方は、搬送された人はコロナなんじゃないかと誤解しないでください。皆さんに感染させないために、どのような状況でも常に完全防護の格好をしているということを知っていてください。また、ウイルスの付着を防ぐため、救急車内をビニール製カーテンで覆い、感染源にならないよう感染防止にも努めています。当分の間は皆さんを安全に病院まで搬送できるように取り組みを継続していきますので、ご理解いただければと思います。救急隊から新型コロナウイルスの感染を拡大させてしまうことがないように、また隊員が休むことになり、救急が停止してしまうことがないように、これからも細心の注意を払っていきます。また、感染症は本来 感染症法に基づき都道府県の対応となりますが、埼玉県と協定を締結しており、保健所からの依頼により救急搬送しています。今後も連携した対応で皆さんの安心と安全を守っていきたいと思います。ここに完全防護姿の隊員の写真があります。すべての出動で完全防護です。コロナ感染疑いの有無は関係ありません。と書かれています。写真説明。隊員が感染防護衣の上下を着て、ヘルメット、ゴーグル、高性能マスク、手袋をつけ、安全靴を履いています。説明終わり。さらに、ビニール製カーテンで覆った救急車内と書かれた写真があります。写真説明。救急車の中のベッドの周りに、救急隊員が天井からビニール製のカーテンを垂らしています。写真終わり。適正利用以外にも皆さんにお願いしたいことはありますか？一つ目は、救急車で搬送する際、ご家族の同乗をお願いします。病院で緊急手術となった場合、ご家族の同意が必要です。受付もスムーズに行うことができますので、病院での処置の迅速化が図れます。実際には、車で追いますということが多く、処置がすぐにできないことがあり、困っています。二つ目は、一人暮らしの方やご家族が現場にいない場合、ご家族に病院に来ていただくかの確認をするため連絡をします。連絡しないでという返事が多くあり、その後の処置に影響しますので、ご対応いただければと思います。三つ目は、救急車に乗車される方は、新型コロナウイルス感染防止のため、マスク着用をお願いします。四つ目は、搬送先の病院を指定される方がいらっしゃいます。希望通りの病院への搬送となると、搬送先の病院がパンクしてしまいます。救急隊が観察し、対応できる病院を選択します。症状によっては、搬送しないこともありますので、ご理解ください。五つ目は、消防組合が行っている救命講習の受講をお願いします。通報から救急車到着までの間、何かしらの処置をすれば、何もしない時と比べて、傷病者の回復が全く違います。胸骨圧迫や人工呼吸、AED で回復する方もいらっしゃいます。今は新型コロナウイルスの関係で、すべての講習を中止していますが、再開した際には、ぜひ消防組合まで相談いただければと思います。皆さんの協力により、救える命を増やすことにつながります。指導救命士としてのこれからの意気込みを教えてください。皆さんの生命、身体を守るため、目の前の命を救うため、救急救命士を含む救急隊員の知識、技術の維持と向上に努めて、これからも教育を継続していきます。一刻も早い病院搬送も重要ですが、傷病者の苦痛の軽減やご家族の不安に寄り添い、親身に対応することも救急活動と考えています。コロナ禍でも安心して過ごせる地域になるよう、これからも励んでまいりますので、皆さんのご協力をお願いいたします。新井さんの写真が2枚掲載されています。写真説明。1枚目。見開きの大きな写真です。救急車のドアの横で直立している新井さんの写真です。新井さんは淡いグレーの上着に、濃いグレーのズボンの制服を着ています。ヘルメットをかぶり、ベルトは白で黒い靴を履いています。救急車にはドアの横に 緑色の字で、坂戸鶴ヶ島消防組合、助手席のドアに鶴ヶ島991と書かれています。また、救急車の上の方に水色のローマ字で、坂戸鶴ヶ島と書かれています。その他、坂戸鶴ヶ島消防組合のマークや、ファイヤーデパートメントと書かれた紺色のエンブレム、埼玉県の救急電話相談、シャープ7119などと書かれています。また、救急車の奥の方には消防車が止まっているのが見えます。2枚目、ヘルメットを外し、ソファーに座って取材に答えている新井さんの写真です。救急車は限りある資源です。適正な利用をお願いします。と書かれています。写真終わり。市民の皆さんへ。近年、救急車の出動件数が増えており、現場までの到着時間も遅くなっています。また、搬送された人の約半数が入院を必要としない軽症という現状もあります。不要不急の通報の増加は、救急体制の維持を危うくします。では、救急車を呼ぶべきなのかと通報に迷い、ためらわないためには、いざという時の知識と関心を持ち、日頃から備えておくことが必要です。命を脅かす病気や事故はいつ自分や大切な人に起こるかわかりません。救急が必要な時、必要な人へ。考え、行動するのは私たち一人一人です。こんな時はすぐに119番。意識がない。返事がない。呼吸、脈拍が感じられない。呼吸が困難。顔色が悪く冷や汗をかいている。激しい胸痛、頭痛、腹痛がする。やけどの範囲が広い。頭を打ち意識がおかしい。骨が折れているようだ。痙攣が続いている。など。こんな時は近くの医療機関へ。風邪をひいた。微熱がある。腰が痛む。足をひねった。軽い手や指の傷。など。受診に迷ったら、埼玉県救急電話相談、シャープ7119、大人、小児、急な病気や怪我の際に、家庭での対処方法や、医療機関への受診の必要性について、24時間、365日、看護師が電話で相談に応じます。埼玉県 AI 救急相談、チャット形式のフリー入力で相談した内容をもとに、可能性のある症状をご案内します。全国版救急受診アプリ、救助。救助は、アルファベットの Q に助ける。該当する症状及び症候を画面上で選択していくと、緊急度に応じた必要な対応が表示されます。その後、医療機関の検索や受診手段の検索を行うことができます。埼玉県救急電話相談、埼玉県 AI 救急相談、全国版救急受診アプリ救助、それぞれの QR コードが掲載されています。公式 YouTube、坂戸鶴ヶ島消防組合では、消防・救急の業務などを知っていただくため、動画共有サイト YouTube で公式チャンネルを開設しています。オンライン救急講習の動画もありますので、ぜひご覧ください。坂戸鶴ヶ島消防 YouTube で検索、チャンネル登録もお願いします、と書かれた QR コードが掲載されています。救急車を呼ぶときは、 119番。落ち着いて、はっきりと、正確に。市外局番は必要ありません。ファクシミリの場合も、局番なしでダイヤルしてください。携帯電話で通報する際は、位置情報サービス、GPS をオンにしてください。音訳者中、このページ全体がノートのようになっており、記入できるようになっています。中終わり。こんなことを聞かれます。なお、一般的な聞き取り内容です。火事ですか？救急ですか？救急です。まず、救急ですと伝えてください。住所、場所はどちらですか？住所、または目印の回答欄があります。住所がわからないときは、近くの大きな建物、交差点など、目印になるものを伝えてください。どうされましたか？誰が、どのように、病気、怪我、交通事故など、どうなった？それぞれ回答欄があります。誰が、どのようにして、どうなった？と簡潔に伝えてください。また、わかる範囲で、意識、呼吸の有無などを伝えてください。おいくつの方ですか？年齢何歳です。具合の悪い方の年齢を伝えてください。わからないときは、60代のようにおおよそで構いません。あなたのお名前と連絡先を教えてください。名前と連絡先の回答欄があります。お名前と通報後も連絡可能な電話番号を伝えてください。場所が不明な時などに問い合わせることがあります。救急車を呼んだら準備してください。保険証、かかりつけ医の診察券、靴、普段飲んでいる薬、お薬手帳、お金。乳幼児の場合はさらに、母子健康手帳、紙おむつ、哺乳瓶、タオル。救急車が来たら伝えてください。事故の状況や、体調が悪くなってから救急車が到着するまでの様子やその変化。行った応急手当の内容。具合の悪い方の情報。持病、かかりつけの病院やクリニック。普段飲んでいる薬、医師の指示など。持病、かかりつけの病院やクリニックなどは、日頃からメモにまとめておくと便利です。知っておくと安心な連絡先。緊急連絡先。電話番号を書く欄が2つあります。救急指定病院、関越病院、電話。049-285-3161 坂戸中央病院電話 049-283-0019 埼玉医科大学病院電話 049-276-1465 なお、詳しくは27ページ休日休館診療内科小児科坂戸鶴ヶ島医師会立休日休館診療所電話 049-289-1199 なお詳しくは27ページタクシー会社電話番号を書く欄が2つあります AED の設置場所市内の25施設で AED を屋外設置しています。緊急時にはいつでも利用できます。いざという時のために場所の事前確認をお願いします。ここに市ホームページ市内公共施設の AED と書かれた QR コードがあります。